シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
皆さん、今年もよろしくお願いします。シネマ銀幕の夜は、今年も厳選して素晴らしい作品をあなたのもとにお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
それでは、今年最初のオープニングの映画音楽をご紹介しましょう。1984年ドイツ・アメリカ製作のファンタジー映画、ネバーエンディングストーリーからご紹介します。幻想の国が無に襲われ危機に瀕するというファンタジーと、その物語に読みふける少年を並行して描いた作品です。ミハイル・エンデの小説、果てしない物語の映画化作品なんですよね。この映画の主題歌は当時大ヒットを記録しました。時を経てもなお、この曲を聴くと映画を思い出す方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。それでは、リマールが歌うネバーエンディングストーリーの主題歌をお聴きいただきましょう。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。1月10日から公開、オークション盗まれたエゴン・シーレをご紹介します。ナチスドイツによって略奪されたエゴン・シーレの名画ひまわりをめぐって、美術オークションの世界で繰り広げられる駆け引きの行方を、実話をもとにスリリングに描いたフランス映画です。ストーリーを簡単にご紹介します。パリのオークションハウスで働く競売人アンドレ・マッソン、エゴン・シーレの作品と思われる絵画の鑑定を依頼され、元妻で相棒のベルティナと共にフランス東部の工業都市ミュルーズを訪れます。絵があるのは化学工場に勤める青年マルタンが父亡き後に母と二人で暮らす家でした。シーレほどの著名作家の絵画はここ30年ほど市場に出ておらず、当初は贋作を疑うアンドレでしたが、現物を見てシーレの傑作であることを確信します。思いがけず発見された名画をめぐって、さまざまな思惑を秘めたドラマが動き出すのでした。出演は小説家、映画監督、コメディアンとして活躍しているアレックス・ルッツさんが競売人アンドレを演じています。また映画ジュリアンのレア・ドリュッケールさんが相棒ベルティナを演じています。監督、脚本はジャック・リベット監督作の脚本や華麗なるアリバイなどの監督作で知られるパスカル・ボニゼールさんです。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、とても面白い作品です。1933年から第二次大戦終結時まで、ナチスドイツは芸術保護の名目で主にヨーロッパ各地で60万点にも及ぶ絵画や彫刻などの美術品を略奪していました。今なお行方のわからないものが10万点ほどもあると言われています。ナチスドイツは保護を謳いながらも、マチスやピカソなどの近代美術や前衛芸術などに対しては道徳的あるいは人種的に大敗芸術とみなして弾圧しました。それらの優れた作品を焼却したり、あるいはナチスの協力者に払い下げたりしていました。2000年代初頭にフランス東部スイス国境近くの工業都市ミュリューズの郊外の若い工員の家でひまわりを描いた風景画が見つかったのです。それはなんとナチスに略奪されたエゴン・シーレの作品であることが判明します。そんな実話からインスパイアされた物語、それがこの作品です。映画の中では美術オークションの世界の見聞術数をスリリングかつ鮮やかに描いています。この作品、第二次大戦の混乱の中に消えたエゴン・シーレのひまわり、果たしてその行方は。この映画には皮肉屋の登場人物たちが登場します。そして 繊細で複雑な心の持ち主たちが登場します。あるいは欲に駆られた人たちも登場します。彼らは辛辣な言葉を放ちます。そして彼らはしたたかな駆け引きを仕掛けてきます。しかし、そんなしたたかな登場人物の中にも、良き心を抱えている人も登場します。この作品、とてもよく練られた構成、そのシナリオは見る者の心を確実につかみます。そして映画の中に引きずり込んでくれます。この監督はうまいと思いました。映画の運びのテンポがいい、そして監督の要求に役者たちは的確に応えています。彼らのその演技も見事です。映画の中で登場するエゴン・シーレのひまわり。果たして絵の行方は、そしてこの絵の落札はどうなるのか。それは見てのお楽しみです。僕は長い歴史の中で揉まれたこの絵が、第二次大戦の中、虐げられた過去を持つその人々の心を代弁しているようにも見えました。正月早々に登場したオークション。これはおすすめの作品です。
1月10日から公開、オークション、盗まれたエゴン・シーレ。1時間31分の作品です。1月17日から公開、アーサーズ・ウィスキーをご紹介します。オスカー俳優のダイアン・キートンさんが主演を務め、不思議なウイスキーを飲んだことで突然20代に若返った70代の女性たちがラスベガス旅行を通して本当の自分を見出していく姿を描いたコメディドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。発明家だった夫が他界、彼の作業場を片付けていたジョーンと親友リンダとスーザンは秘密裏に蒸留されたウイスキーを発見します。ウイスキーを飲んで眠ってしまった3人が目を覚ますと、なんと体が若返っていたのです。バーやナイトクラブに繰り出してみたものの、自分たちがすでに若い精神を失っていて、体も数時間で元に戻ってしまうことがわかります。ウイスキーが残っているうちに願望を叶えようと考えた彼女たちは、一番の夢である人生最後のラスベガス旅行を決行することになります。そしてラスベガスで過ごす中で、ありのままの自分でいることの大切さに気づく3人だったのですが、離婚経験のあるリンダをダイアン・キートンさん、夫を亡くしたジョーンをパトリシア・ホッジさん、キッチンカーの男に恋するルルをシンガーのルルさんが演じ、ミュージシャンのボーイ・ジョージさんが本人役で特別出演しています。ダイアン・キートンさん、パトリシア・ホッジさん、ルルさん、そしてボーイ・ジョージさんの最高のアンサンブルですよ。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この映画楽しいですよ。ダイアン・キートン、1977年のアニー・ホール。この作品で彼女はアカデミー主演女優賞を受賞しました。監督と共演はウディ・アレンですね。当時ライアン・キートンはウディ・アレンと付き合っていたんですね。パトリシア・ホッジ、彼女はイギリスの女優です。過去にローレンス・オリビエ女優賞を受賞したり、英国アカデミー賞の主演女優賞を受賞しています。とても実力のある俳優です。そしてルル、彼女はスコットランド出身の歌手なんですね。かつて007の黄金銃を持つ男、この主題歌も彼女が担当しています。そんな3人が共演したこの作品、アーサーズ・ウイスキー、ちょっとほろっとさせ笑えて、とても素敵な作品です。パトリシア・ホッジ演じるジョン、彼女の亡き夫アーサーが作ったウイスキー、3人で飲んで酔って寝てしまったその翌朝、3人は起きてびっくりです。悲鳴を上げます。なんと彼女たちは20代に若返っていたのです。彼女たちは驚き、そして喜び、 羽目を外します。しかしこのウイスキー、実は数時間後には元の姿に戻ってしまうのです。ウイスキーが残っているうちにもう一度若返って願望を叶えようと決めた彼女たちは、人生最後の旅に出かけます。この映画を見ていて、彼女たちが元気ではつらつとしているというところに感動します。若い時に戻りたいという思い、これは多くの人にあると思います。若さは本当に素晴らしいですよね。でも大切なのは心の若さです。その大切な思い、そして三人の友情、それが描かれています。そしてちょっと驚いたのは、三人が旅行に出かけたラスベガスで、なんとボーイ・ジョージが本人役で登場します。ボーイ・ジョージと一緒にステージに上がる三人、これは最高のアンサンブルでした。この映画を見終わって、僕は三人の友情に乾杯したい思いでした。三人の心温まる熱演、どうぞご覧ください。
1月17日から公開、アーサーズウイスキー、1時間35分の作品です。さて今回はオークション、盗まれたエゴン・シーレ、アーサーズウイスキーのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。必ずどちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、こういうものがあれば僕もちょっと飲んでみたいと思いました。今日のキーワード、ウイスキー、これがキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードはウイスキーです。なおご応募の締め切りは1月8日水曜日です。皆様からのたくさんのご応募お待ちしています。それではここで今回ご紹介したアーサーズウイスキーに特別出演をしていますカルチャークラブのボーカリストとして名声を博し、グラミー賞にノミネートされた音楽界のスター、ミュージシャンのボーイ・ジョージさんの懐かしのヒット曲をお聴きいただきましょう。80年代に大ヒットしましたね。1983年リリースの曲、作品の中でも歌っています。カルチャークラブでカーマ・カメレオンをお聴きください。それではここでリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをお時間許す限りご紹介します。ラジオネームレオナツコ・ディカプリオさんからいただきました。こんばんは、レオナツコ・ディカプリオです。マニワ図書館サポーターズ福島さんの月一で上映会をされているというお話がありました。大変素晴らしい活動ですね。昨年お便りご紹介しましたね。またそのような実行力を羨ましくも思います。自分も映画館が身近でない環境で育ったこともあって、地元の映画館体験をもっと向上させたい願望がありますが、行動には至らず妄想止まりです、とくださいました。レオナツコ・ディカプリオさん、ありがとうございます。マニワ図書館サポーターズ福島さんのね、お便りがありました。素晴らしい活動されていますよね。リスナーの皆さんからまた今年もいろんな活動のご報告などもありましたら、ぜひご紹介させていただきたいと思いますので、皆様もお寄せください。ありがとうございました。ラジオネーム僕のパパさんから、矢沢さん、浜田さん、こんばんは。こんばんは。番組でご紹介されていた働く細胞はまさに見て帰宅したタイミングでしたので、うんうんと復習するような気持ちで拝聴しました。豪華キャストの細胞の演技はおかしいのに、矢沢さんもおっしゃっていた通り感動させられる見どころ、泣きどころ満載の上出来の作品でした。けなげな永野さん演じる赤血球や、常にクールでキレキレのアクションの佐藤さん演じる白血球を中心に、たくさんの細胞たちを擬人化した世界観は圧巻でした。 また今回は名古屋駅前のミッドランドシネマで鑑賞しましたが、新しく導入されたスピーカーシステム、鼓動のあるスクリーンでの上映に合わせました。映画館の大スクリーンにさらに付加価値をプラスしても通常料金で鑑賞できるなんて最高です。年末年始も銀幕の夜を参考にワクワクの映画体験をしたいと思いますとくださいました。ボコのパパさん、働く細胞ご覧になったんですね。新しく導入されたスピーカーシステムで体感されたということなんですね。でも通常料金で鑑賞できるということ、私もこのシステムで鑑賞してみたいです。レポートいただいてありがとうございます。また僕のパパさん、今年もいろいろとエピソードお聞かせください。ありがとうございます。ラジオネームさえママさんからいただいています。ペアチケットを送っていただきましてありがとうございました。山あいのホテルでご当選おめでとうございました。早速娘と見てきました。美しい山あいを舞台に主人公の心の葛藤が淡々と描かれていたように思います。期待や役割に縛られた人生から解放されて、もう一度自分らしく生きようと苦悩する姿が印象に残っていますと感想もお寄せくださいました。ありがとうございます。ラジオネームまんまるだるまちゃんさんです。毎週ラジコで拝聴しています。浜田さん、矢沢さんの声を聞きながらゆったりとできる時間を私の時間として毎回聞き入っています。ありがとうございます。007の愛のメッセージとして紹介された2作品は、私もこの作品だ、あ、これだと思いました。そんな思いで聞いていました。寒いこれからの季節はお二人が紹介される映画作品を参考にして映画館に足を運びたいと思います。これからもたくさんの素晴らしい映画作品を紹介してくださいねとくださいました。まんまるだるまちゃんさん、いつも番組をお聞きいただきましてありがとうございます。東京都小金井市にお住まいのラジオ局は荻窪さんから、はじめまして。はじめまして。最近この番組を知りました。映画好きの私には最高の番組です。見たい映画がたまっていますが、この番組を聞いてさらに見たい映画が増え、年末年始は映画三昧になりそうですとくださいました。ラジオ局は荻窪さん、年末年始の予定決まりですね。ゆっくり楽しいひとときを過ごしくださいね。そして東京都大田区にお住まいのみんみんさんからです。楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。なんだか最近バタバタで映画館に行けてないのですが、 YouTube でコロンビアピクチャーズの100周年を祝してえりすぐりの映画100作品を期間限定で無料公開してますね。バタバタだって言ってるのに嬉しい悲鳴ですとくださいました。そういえば今ね、無料公開やってるんですよね。
そうらしいね、うん、いやこれもちょっと楽しみな企画ですよね、
はい。
ところでこのみんみんさん、いつもメール拝見してます。ありがとうございます。みんみんさんはね、大変映画に詳しいんですよ。メールを拝見してると本当にそれがよくわかります、
はい。
これからもいろいろなメールを送ってください。
ありがとうございました。今年も矢沢さん厳選の作品ご紹介していきますのでお付き合いください。ありがとうございました。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回も皆様からの心温まるメッセージをいただきましてありがとうございました。
年の初め、今日は最後にこの曲をあなたにお送りしたいと思います。1967年のルイ・アームストロングの曲です。この曲を作ったボブ・シールは当時ベトナム戦争を嘆き、平和な世界を夢見てこの曲を書いたそうです。1987年のアメリカ映画グッドモーニングベトナムでもこの曲が使われていました。そんな平和への思いを込めてこの曲をお送りしたいと思います。
今夜はルイ・アームストロングの What a Wonderful World を聴きながらお別れです。皆様におかれまして、新たな一年も充実した素敵な一年となられますように。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と。
新しい年が始まる。あなたにとって素晴らしい一年でありますように。矢沢俊彦でした。